トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777 at comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。やっと冬らしく
寒くなってきましたね。
なりましたよ。
やっとなりましたね、
うん、もうハンドルを握る手がかなり冷たくて。
かじかみます？
かじかむね。なんか
手袋しないんですか？ありますよね、グローブみたいなの。
あるあるある。
指先はないんですか？
なんかさ、こんなに寒くなるとか思ってないから、
あ、
今年は一回もグローブをしてないんだけど。
あ、そうなんですね。
だけど、するよ。
なんか暑い時でもするのかと思いました。
あ、
競技の時はします。
競技の時はしますよ。
あのやっぱりそうですよね。
特別なやつを。はい。で、特別なやつだったり、自分で改良したやつだったり。ですね。後でちょっとグローブの話しましょうかね。
はい。はい、
ですね。第5と
北川景子さん
が
結婚おめでとうございます。
いや、なんか朝からちょっとこうちょっといいなみたいな。
いいですよね。あの二人本当なんか。
全然知らない人だけどお似合いよねみたいな感じじゃないですか。
美男美女ですしね。
美男美女ですよね、確かに。
本当にな
んか僕はなんか男性にあまり興味ないんで、美男かどうか別として、
私も美男か別として美女ですよね。
美女ですね。あの、なんだろう、ドラマとかでやっぱほら顔立ちがちょっと、はい、まあ、ちょっと強いじゃない、
ちょっと
北川景子さんがね、だからこうなんかちょっとピッとした役どころとかね、っていうこともあるかもしれないけど、すごくチャームな、
そうですよね、なんか柔らかい感じの、
可愛い感じのところってあるんだなっていう感じでした ね。だ、昨日ルパン三世やってたでしょ、
テレビでですか。
でそれが実写版だったんだよね。
あ、実写版。昨日あった
の。小栗旬とか、はい、誰とか彼とか、あの黒木メイさんとか、
はい、
出たわけ。なんかこう俺の中では、
はい、
黒木メイサさんも北川景子さんも同じ
感じ、
なんかこう、
あ、
ちょっとピリッとした締まった、かっこいい女性みたいな、
そうですね、
感じだったんだけど、今日の会見でそうじゃないねってなったね。
やっぱりね、すごい女性らしいですよね、本当に。
あの30分の記者会見で43回見つめ合うみたいな。
え、そんなに、あ、数えてた人がいるんですね。
記者の方数えてて、なんてみたいなね。
へえ。
まあプンちゃん今年結婚するらしいからね。
あ、なんか占い上ではね。どうしよう、来年なんか。
来年なんか。まあいいですよ。多分分かんないけど、いいっていうか僕は言うことじゃないけど、まあとりあえず。スタジオ金屏風でやりますか ね、ここら辺こう、
そうですね、こうキラキラして
やってね、なんか報告みたいな、まあ、ラジオなんであんまりよく分かんないけどっていう金屏風みたいな。
いや、なんか変なプレッシャーやめてください。
あ、プレッシャーなんだ。
プレッシャーじゃないですよ。いやでも、まあそうですね、何が起こるか分からない今年ですね。本当に
そう、あの意外にさ、毎日目覚ましテレビで占い見てるからさ、
はい、
とかなったりするけどね。
あ、でも信じないでしょ。あの愛さんの、超愛さんの以外はあんまり別に、
あの、まあ、超愛さんのやつは特に信じます、
特にってことですよね、
はい、特に信じます、で、あの日々の占いは、ああそうってなるぐらい、
まあ、そのぐらいの気持ちがいいですね。
まあ、順位が気になるぐらいかな、内容よりも。 なんか12星座の中で自分が何番目ぐらいの今日なのみたいな。ちなみに僕は今日最下位ですけどね。
あ、そうなんですね、うん、
内容はよく分かんないけど、コミュニケーションがどうのみたいな。
あた、それやばいやつ、
やばいやつですね、うん、まあ、でも大丈夫でしょ、
大丈夫でしょ、
もうあと3時間もすれば今日終わりますから。
そうです ね, ね、
まあ、こんな感じで楽観的にでいいんかなという感じでございますけどね、はい、まあ、何をともあれ幸せな雰囲気を今日は、ね、
はい、
持ちつつ番組を進めていこうかなと思っております。ということでいきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということでハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、
はい、
でございます。先週か、先週病院行ってきましたよ。
あ、あの若松 の,
若松の、
はい、
で一応お話を聞いていただいて、
はい、
やはりその向こう、まあ、若松の産業医大の方でも会議にかけないといけない、
うん、
でその結果どうっていうことだったんですけど、先生の方はかなり前向きで、
うん、
こうちょっと手伝っていかんねみたいな感じだったんで、
うんうんうん、
まあ、和歌山医科大学と一緒に何かをやってお金が出るとかっていうことよりも地元でそういうお医者さんの味方がついたっていうことにちょっと喜びを感じたっていうか、
うん、そうですね、
そうそうそう、なんかね、うん、それでね面白かったんですよ。あ、はじめまして長野ですって言ったら、
はい、
あ、初めまして、あ、はじめましてじゃないんですよねってお医者さんに言われたのね。
はい、
あ、いや、はじめましてですよって言ったら、あ、あの手術の時僕も一緒にいて、あの長野さん意識なかったんでって言われて
そんな分かんないですよね
意識なかったのに、はじめましてじゃないとか言われても、
うん、
あ、そうなんですね、
なんか恥ずかしいですね、ちょっとなんか知らないところ、ね、知らないとこ、こう
そうそう、
ね、
だからあの逆、まあ、いいところは、
はい、
話が早かったよね。
うんうん、
どういう病気で、あ、まあ、病気でどういう事故で、どういう怪我で、
うんうん、
どんな手術をしたかっていうことをすごく分かっていただいてたんで、
はい、
あ、よかったなと思ったけど、なんかこう面食らったっていうか、
うん、
初めましてじゃないんですよね、あの手術室は僕も一緒だったんでみたいな、
ゾゾゾってし
まった。ああ、そうなんですかみたいな、ああ、お世話になりましたとか言っちゃってさ。
そうですね、まあでもそこから話がつながるからいいですね。
ですです。でもうあの内容も分かっていただいてて、
うん、
っていうことだったんで、まあ非常に良かったかなと思っておりますけどね。まあどう進むかはまた分かりませんね。
うん、
はい。で、あのちょっとオープニングでも触れましたけど、
はい、
グローブの話をちょっとしようかなと思いますけど。
はい、グローブ。
あの寒い時に当然グローブはつける。
はい、
まあ皆さんでいう手袋を、
ね、はい、
するわけなんですけど、あのまあ僕らの競技ではハンドルから手が汗で落ちないとか、
うんうん、
あのグローブの形状によってちょっと引っ掛けるような握り方とか、うんうん、なんかそんなことを考えながらグローブを握るんですけど、
はい、
あの僕はあの自分で改造したグローブを使ってるんですけどね。
うーん、どこで改造するんですか？それは
家で。
え、あ、家で、改造できるもんなんですね、グローブを。
うん、なんか切ったり止めたりみたいな感じだけど。で、あの、まあ、なんかこう聞いてる皆さんがイメージしやすいようにこう手の話をすると、うん、
はい、
5本指あるでしょ、
はい、
親指から小指まで、
はい、
で、親指の先っぽを第一関節も切って、
はい、
切ってこう指を出します、う
ん、はい、
で、人差し指も第一関節までこう切って頭を出します、
はい、
で飛び越して、小指は第二関節部分ぐらいまで切るんですよ、
はい、
ちょっと長さをこう変えたりして、
うんうんうん、
それであの薬指と、中指はそのまま、
あ、もう全部覆ったまま、
覆ったまま、
うん、
なんだけどこうなんていうの、第一、あの一番下の関節第3っていうのかな、はい、第3と第2の間ってこう肉がぷよぷよついてるじゃん、
ね、う
ん、ここの部分をちょっとねボンドで硬くすん、
こ
うアロンアルファでこうツンツンツンツンってやってちょっと硬くしたりして、
はい、それ本当に改造ですね。
本当に改造
です。でもそれ計算されてもう 自分でもここが空いてた方がいいな
と、この握りとか、そうこれとかって言って、
すごい、
そこをこうやってこう握ると、うん、指の形がねこう固まってるところはそれが曲がらないとか、
うんうんね、
なるわけだから、
なるほどね、
そうするとこうハンドルがこう握りやすいとか、うん、引っ張りやすいとか押し込みやすいとか、
すごいですね。
なんかそんなのをこうちょこちょここうでかい体でちっちゃくなりながらこうやるわけです。でそうするとこう、まあ、グローブを作っていくというか、
特性のがあるんですね、もうそれ、
うんうん、なん自分用、
すごいですね、
お裁縫ができたらもうちょっと変わるかもしれないけどね、
うんうんうん、
なんか切ってなんかそこにこうクッションじゃないけどね、綿を入れるとか、
そうですね、いろんなことができますね、
なんていうのこうシリコンじゃないけどぷよぷよっとしたやつとかでできるのかなとは思うけど、まあ、そこまで器用ではないので、まあ、一応
皆さんそうされてたりもするんですかね、選手の方
グローブの改造はどうなんだろうな、
そういう話には結構ならないんですね、なんか自分はここをこうするとか、うん、どういうの使ってるとか
聞けば言うんじゃない、
まあ、特に話すことでもない、
あのサッカーの選手がさ、はい、あの新しいシューズをカッターで削ったりとかね、
へー、あ
の底の部分とか、
そうなんですね、
うん、こうカッターでピッピッて削ったりとか、うんうんうん、昔あのラモス・ルイっていう選手がいて、知ってる、ヒゲのラモス、
ラモスは知ってます、
そう、あのラモスはねラモス・ルイって名前なんだ、
あそうなんですね、うん、なんかミロの CM 出てませんでした、
ミロ
ミロ、あの
あそう
ジュース
あ分かるよ、ココアみたいなやつでしょ、
違いましたっけ、
うんとね僕が知らない、
分かんないですね、ちょっとぼんやりなんで分かんない、
は
い、
でラモス・ルイ選手も新しいシューズは後ろこうカッターで削って、うん、自分用にして、でカッターで削ってる時に自分の手を刺しちゃって試合に出れないっていう、ちょっとよく分かんない
ちょっと、うん、
こともね、あのあった人ですけど、うん、まあだからね、みんななんかこう自分用にやっぱやってる、
うん、やっぱ工夫してるんですね、自分が使いやすいようにね、
だからもうだから何回もやるよね、
うんうんうん、
こうちょっと短くとか、だってこう全部同じ長さで切ったっていいじゃん、
そうですけどね、うんうんうん、
だけどそうはいかないし、
うん、やっぱちょっとずつ調整していくんですね、
そうそうそう、でこうボンドとかそういうのでこう布を切ったらさほつれるじゃない、
はいはい、
だからそこをボンドで止めたりするわけよ、
ほつれないように
ツンツンツンつって、
うんうんうん、
でそこがすごく硬くなるでしょ、
そうですね、
またそこをこうハサミとかでこうちょっと削ってこう丸みを出したりとか、
うわ細かい作業、
結構ね
結構大変
地味なことやってんだよ
ですね、
だけどそれがこう手に違和感がないものっていうような形で作っていくっていうことなんで、結構ねみんなやってんじゃないですか、
すごい、そんな細かい作業するんですね、
ふんちゃんあります、ね、自分でこれ作ってるとかあります、 DJ やるときにこうこれとか、
いや特には
ない、
でもなんか作る人があのヘッドホンとかを、
うん、
なんか自分で片耳のヘッドホンに改造する人います、あの今は普通に頭からこう上からかぶって、
まあ、今ね僕らがやってるね、はい、まあ、皆さんがやってるのも同じでしょう、
左右こうヘッドホンがあるのがあるんですけど、結構ハウスの DJ の方って片耳の方とかが多いんですよ、片耳で DJ する人、もう片耳で右耳であの外の音を聞いて左耳で中の音を聞くみたいな感じで、肩にこう肩と耳でこう挟めてヘッドホンを置くような感じの人が多くて、もう自分の両耳のヘッドホンを片耳に改造する人とかいます、すごいですよね、なんかすごいんですよ、
どうやって改造するんだ、ね、
いや私も分かんないです、なんかそこになんか、うん、
ギュン
なんかギュンって
何にも伝わらないけどね、
今でも私はそんな技術ないんでできないですけど、
ああ、
まあ、DJ の方でそうされる方とかもいますし、
やっぱその何かこうね目指したいとかそれで職業やってる人っていうのはそれ用にやるってい
う
か、だから ね、まあ、お寿司屋さんでも自分で包丁研ぐからね、
あ
結局はそういうことじゃないかなっていう気がしますけどね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
まあちょっと練習の話じゃなくてグローブの話になっちゃったんですけど、
はい、
まあまあそうですね、なんかさっきちょっとね裏で話してたら、
はい、
雪が降る明日、
な
んかそんな噂をちらほらと聞きましたんでね、まあ忘れてたんでグローブしようかな、
そうですよ、もうそろそろ本当に寒いんで、
ということでですね、
はい、
まあ、グローブつけつつまた話をして、うん、話というかね、練習進めていこうと思っておりますけれども、
はい、
先週1万2500キロということで、今週は順調に1万2350キロということで、応援のほどよろしくお願いいたします。
ぶんちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはぶんちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
よっ、待ってましたよっ。
日々の乙女の気づきを
っ
ていうふうに紹介されたんですけど、
あの、まあ、裏で言ってたよね。
そうそうそう、
日々の乙女の気づきのコーナーだとは知らなかったね、
はい、私が乙女だっていうこともちょっと忘れてました。
私が、
はい、
なるほど。
まあ乙女なんでちょっと乙女らしく、いや最近ハマってるものがありまして。
乙女だろうな。
いや、めっちゃ乙女っぽいですよ。
はい、
星の王子様の本にハマってます。また
星の王子様、
星の王子様、リトルプリンセス、星の王子様、あの、フランスの絵本なんですけど、
はいはいはい、
絵本っていうかお話ので、なんか結構大人に訴えかけるような言葉を、
うん、
言葉っていうかワードがあるんですね、名言とか。
ほうほうほう。
で、一応絵本だったり、まあ、子供が読んだりするものなんですけど、うん、それがやっぱり大人が読むとなんかすごく深いんですよ。
なんか言葉の奥がわかるみたいな、
うん、なんか
感じですか。
そうです。なんか大人心、子供心を忘れた大人が読んだら、なんかハッと気づかされるような。
そうなの。
はい、まあ、私は子供心とか忘れてないですけど、なんかすごい。
それ成長しないって意味じゃないよね。
いやいやいや、まあ、そうなんですけど、でも、うん、いや本当にいっぱい気づきがあって、
はい、
うん、なんか、まあ、結構有名な言葉に、なんか肝心なこと、大切なことは目には見えないんだよみたいな、
うんうんうん、
心で見なきゃ肝心なことはわからないんだみたいな、そういうなんかちょっと道徳っぽいことが結構星の王子様が言ってくるんですよ、う
ん、なるほど。
で、なんかそれになんかはぁみたいな、結構気づかされるような。
なるほど。あの、僕の数年前っていうか、もうだいぶ前の結婚式の時の主賓の方の挨拶が、
はい、
星の王子様から引用した、うん、まあ、サンテグジュベリっていうのかな、
はい、うんうん、
の、方からの引用した言葉だったんですね。
何だったんですか。
忘れた。
いや、まあね、そうですよね。
でもなんか、うん、あの、道徳的っていうか、
うん、
あの、分からない時は、
うん、
あの、なんていうの、気づかない時こそ輝いてるみたいな感じだったよ、話が。
あ、そうなんですか。
なんかその人の解釈だろうけどね。
あ、
だから、
まあ、いろんな解釈がね、
お互いね、うんうん、こう知らない時に輝いてることをたまに気づけよみたいな、
うん
うん、あ、そうなんやとか、
深いですね。
そうやんなとかは今は思うけど、うん、当時はあのすごい緊張してたから。
あ、そうか。やっぱ結婚式緊張するんですね、長野さんでも。
もうウィッシュとか言えないでしょ、大悟。
いや、そうですよね。
しょ、
ね、
あの、当時は結局その、ね、うん、例えばラジオやったりとかもしてなかったし、
はい、
何もこの表に出てくるような人ではなかったので、
もう
非常にこ う、
ね、はい、ただの。何年前ぐらいです。
1907年です。
え、ちょっと待って、生まれてない。
そうです ね、
ね、
はい、2007年。
うーん、と9年前。
もうそろそろ
10。あ、違う、10年ぐらいになるんですかね、うん、もう。あ、すごいですね。
ですよ。
なん
かね、それでちょっと星の王子様、ちょっとちらっとね、頭に、
うん、呼んでみてください、あの、お暇な時に。じゃあ、
星の王子様ね、
はい、
あ、びっくりした、今ね、全然星の王子様を呼ぶのかと思って。
ああ、呼べない呼べない。うん、呼んでみてください。
まあ、エディ・マーフィーの映画もありましたけどね。
あれ違う、あれ違う、ね、あれ違いますね。うん、あれもすごい面白いですけど。
あれはニューヨークの話
だね。なんかそうです、そうです、
ね、まあ、あれも面白いですけどね。
うん、
そっか、はい、そういう星の王子様とかにハマってんだ。
ハマってます。
へえ。
そうそう、だから今ちょっと、はい、今電車の中とかで呼んでます。
へえ。仕事場とか。
仕事場とか呼べないんですけど、まあ、明日から、そう、明日からお休み、私台湾に行ってきます。
マジっすか。
はい、
台湾に、あの、自転車サイクリングロードが新しいのできた
り。あ、なんか言ってましたね。なんか一周
行ってきてください。
あ、いや、なんかそういうことしないんですよ。で、なんか
食べるの。
そうです。なんかもう、そう、食べてばっかり、うん、で、フランスの友達がもう台湾についてて、
いいね、
そこで合流するんですけど、うん、で、その子がなんか 自転車でナイトバイク、なんか自転車でなんか夜市を回ったりするのがあるから、ね、それ行こうよみたいな感じ、うん、わーみたいな書いてて、うん、であーと思って、
なんで、
い
やなんであーってな
ったの。いや私事故ってから自転車怖いから、
あーそっかそっか、ちょっと
テンション下げちゃって、
もう
分かった一人で行くみたいな、
ハンドバイクしかないよね、
うん、
ハンドバイクしかないよね、
なんか安心ですかね、
安心だよ、こけないからね、
あー安定しててね、
安定して
こう、そうだからまあ楽しんできます。
どれぐらい行くんですか。
いやでも200、
200組か、
そうでいいです、はい、それぐらいです。
でもいい感じよね、
まあ、
長くいてもちょっとこう、
ちょっと物足りないぐらいがいいんじゃないですか。
また行こうぐらいがいいよね、
みたいな、うん、
そうですそうですそうです。
ちょっといっぱい食べてますます丸くなって帰ってきますね。
いいな、何が美味しいのかな。
ル
ーローハンとか、
ルーローハンもめっちゃ最高ですよ。ルーローハンとかヤムチャ、あとお茶も美味しいみたいで、お茶とかあとエッグタルトとか、
あ、ね、
マンゴーとかフルーツも、
あフルーツ美味しそう、
うん、
ちょっとあったかいとこだからね。
ちょっとだけあったかいです ね。
沖縄よりちょっと先でしょ、
うん、だから気候、あのそう、洋服とかどうしようと思って分かんないじゃないですか。
そうね、
そうだから調べたら、うん、台湾の人は最近気候に関係なくみんなダウンジャケットを着てるって書いてあってとりあえずダウンジャケット着ろみたいな感じ書いてたんですよ。と思って。
そうなの。
あ、ダウンベスト、ダウンベスト、
ダウンベスト、
腕がないやつです。
あ、分かる分かる。
気候関係なくみんな着てる、なんか流行りなんですかね。
なんか納得いかねえな。
ですよね。しかも持ってないし、しかもいやみんなにね、そんな染まらなくてもいいかなと思って、
ね、着てないとなんか指さされちゃうんじゃない、
うん、
いや、あいつ着てないぜみたいな。
いや、
でもわざわざ台湾のノリにね、
うん、どれくらいでいいのか分かんないんですけど、まあ
だからやっぱりあれですよ、うん、僕も旅するときそうですけど、
はい、
あの重ね着できるもの、
重ね着できるもの、
そう、例えばこのインナー の、 そのスポーツウェアとか薄いから、
はい、
それ2枚3枚持っていくとか、
はい、
上着1枚持っていくとこう、うん、結局薄いから重ね着できるでしょ、
はい、
そしたらほら暑いのは我慢できるけど寒いのは無理じゃん。
まあそうですね、動けないですもんね。そうそう、もう寒く、
だから僕はそういう風にします、うん、まあ、台湾はちょっと暖かいところだろうかどうか分かんないけど、うん、
ちょっと微妙に暖かい感じですか ね。
まあでも楽しんできてください。
はい、
はい、ということで、
今日の悟りですか。
今日の気づきでもなく悟りでもなく、
そうですね、まあ悟りミュージックなんですけど、まあほら星の王子様にかけて、
なる
ほど、ほら星がつく人いるじゃないですか、最近流行ってる、流行ってるっていうか最近また人気な、
いいよね、
うん、
あの人ダンスができたりとか、
はい、いやしかも私結構タイプです。
私マジ
めっちゃタイプです。
マジで発言も面白いよね。
うん、うん、面白い。
PV も面白いし。
そうです、
あの方、
はい、じゃあ聞いてください、星野源で3です。